QIC。
こちらは京都府京都市からいただきました35歳会社員ラジオネーム三輪姫、
ありがとうございます。
千葉県のコンビニエンスストアミニストップの駐車場に停めたダンプカーのブレーキ付近から火が出ていたため、
あら、
このダンプカーの運転手さんがミニストップの店員さんに消火器を貸してくれと懇願したにもかかわらず、消火器を貸さずにこの店員は傍観、眺めていたというね。燃えてる燃えてるって言ってたらしいですよ。
バカじゃない。
で、で通報により消防車が駆けつけるわけですが、まあ、その時にはもうすでにダンプカーは火だるまになっていました。で、その後ミニストップの本社側から駐車場の補修代100万円以上を請求され、はい、この運転手さんがね。でこの一連の出来事をツイッターで公開した途端、ミニストップ側、はいはい、そして運転手側双方の、まあ、問題点を指摘したり、あるいは擁護したりという、うんうん、炎上モードとなっております。火事にも詳しい柿田市長の見解やいかにという
何でも屋さんだね。
これまあ、その場にいて目撃したわけじゃないですから、情報が正しいかどうかはちょっとあれですけれど、うん、ともかくそのダンプのブレーキ付近から火がちょろちょろ出てるということで、うん、駐車場なんかだだっ広い駐車場みたいだったんですけど、それの端っこの方にダンプが止まったと、うんうんうん、で走ってその店に行って消火器貸してくれと言ったら、うんうんうん、そしたらまあそのおそらくバイトなのか店長なのか分かんないですけど、その、うん、そこに行った店員は、うん、貸さなかったと、はい、消火器をね、
うん、
で、
はい、
ただ燃えてる燃えてるって言ってただけだったというようなことを、そのまあ非常に憤ったというふうにこの運転手さんは、うん、まあ言ったわけですよ、
うんうん、
ね、
はい、
でさらにその、はい、まあ駐車場のね、その補修代として100万円以上も請求書が来て、うん、はい、まあもちろんそれはね、ミニストップ側には別にその瑕疵はないわけですよ。その自分が火出したりじゃないですからね。
まあね、
だからまあその請求するということはまあある話ではあるなとは思うんですけど、ただその、はい、消火器を貸さなかったという部分にはちょっとは、うんうん、違和感がどうしてもありますわね、これはね。
はい、そうですね。
で、普通はですよ、そこで火が出てたら、はい、消そうと思うのが、はい、まあ人情でありましてですね。で、で、そこで使われる道具といえば、まあ、バケツであったり、バケツの水ですよね。はい、であったり、うん、あるいはその、消火器であったり、消火栓というようなものを使うというのが普通ですわね、これはね。
はい、
で、うん、おそらくこのコンビニに消火器は、まあ、あったと思うんですよ。こういったところですからね。
ありますよね。
消防法でおそらく義務付けられてるんじゃないかなと思うんですけど、大体ありますよね。
うんうん、
で、はい、それを使うとか、あとは、まあ、その、まあ、これ、いろいろこういう、細かいところを精査していかないと分かんないんですけど、ダンプカーにはそういうものは積んでなかったのかなっていうのもちょっと思ったんですよね。小型の消火器とか積んどきゃよかったのになとかって思ったのもあるんですけど、
はい、
ただまあとっさのね判断で、うん、その店員さんがですよ、ミニストップ側の、
はいはい、
使ってくださいとか、あるいはこう自ら消しに行くとかね、
なんか株を上げるようなことだってできる話じゃないですか、うん、変な話ね、
まだそのちょろちょろっていう程度の火であればですよ、うん、その消火器で十分消せる可能性が高いわけで、
うんうん、
でこれがもう全体にその燃え移ってしまったら、もう消火器ではもうとても対応できないわけですけど、
そうですよね、
その初期消火っていうのはとても大事だってことはもう大体みんな普段いろんなところで習うわけじゃないですか、
う
ん、
そうですよ、
ね、小学校の消火訓練とかああいうやつでね、なんかこう、金だらいみたいなやつになんか油をこう流し込んでやって、うん、そこに火つけて、今からこの火に消火器を、うん、の消火訓練を行いますとかっつって、それで、うん、ね、それぞれ消火器には、泡消火器、粉末消火器とかっていろいろこう紹介をしていって、ね、ABC って言ってこういろいろあるわけじゃないですか、うん、青と赤と黄色ととか、はい、ね、はい、なんかそういうようなのこう解説するっていうのが普通だったの、だからそういった知識ってのはなかったのかなとかってちょっと思うんですけど、あとまあ、だってこれ一番安く作るはずなんですよ、消火器で消すっていうのが。
そうですよね。ね、
あの、うん、消火器使った後で中身充填すればいいだけで、で、うんうん、中身のその充填する代金はこのダンプの運転手さんから請求すればいいわけでしょ、この人は。
うんうん、
ね、
うん
ね、うん、で、そしたらその駐車場だってそんなにダメージはなかったと思うんですよね。だから、なんでそんな傍観してられるのかなっていう、この感覚が俺にはもう全く理解できないですよね。うん、何が逆に起きてたんだろうかっていう気がしますよね。
うん、あの、コンビニって24時間であるときに、その、例えば災害が起きたりとか、そういうためにとか、あの、子供たちが帰るときに何かあったときには、その、避難の家みたいになってたりとかっていう意味もあるわけじゃないですか。
まあね。
そしたらこういうところで傍観してたらちょっと違うよねって思うんだけど。
果たして本当にそれが傍観だったのか、あるいは通報とかをしてたのか、独自の判断があったのかっていうのは、まあ、ちょっとそこはまだ、う
ん、まあ、まだ分からない
んだけど、
まあ、ですけど、うん、もしそうだとしたらですよね。
ただ消火器を出さなかったっていうのはちょっとなんかうっかりじゃねえのかなっていう気がするんですね。私だったらもう嬉しくてしょうがないから、やって、
めっちゃ。だったら、ね、
だって消火器を使うチャンスなんてめったにないでしょ。
うんうん、ないですよ、ないですよ。
私だけしますと。
ね、もう喜んで俺、もうやりますけどね。それがもう、どのタイプの消火器だろうが、もうあの、喜んでやります。で、なんでだろうなっていう。どういうメンタリティ、まあ、日本の方だったのか、外国の方だったのか、それも含めて、ちょっとわからないんですけど。
うん、ね、バイトなのか、社員なのかっていうのもあるでしょうしね、教育を受けてる
か。もちろんね、そのコンビニのね、あのコンビニに何でもかんでも今背負わせてるじゃないですか、今世の中が。
まあまあね、ね、そんなね。
公共料金の支払いから、ね、宅配便の受け取りだの何だのとか、ね、もう何でもかんでも、それはちょっといかがなものかと思う。いや、いいんですよ。そういうのやるサービスがあってもね。だとすれば、コンビニの、あの、せめてあの、バイトとかしてる人たちの時給をもうちょっと上げないと。あんだけ大変なのに、で、儲かってないなら別ですよ、本部がね。その、
まあまあね。
儲かってるわけだから、そこはやっぱその現場にある程度その還元するってことを考えないと、あれはその本当自滅する道を、だからそうなる直前で今入り戻しみたいな感じでその24時間営業をやめようとか、その見直そうとかってなってるわけじゃないですか。今こそね、やっぱそのいろんなことをこう考え直すチャンスだと思うんですけど、その中の一つのまあきっかけになるかもしれないなというふうに、この出来事はちょっと思いましたけどね。だからまあ火事はね、本当、私もほら何個か経験ありますからね。
嬉しそう。
いやいや、ほら嬉しくないですよ。だってあの最初のやつなんて我が家が燃えたんですからね。
なかなかないですよね。
我が家っていうか、あの学校の校舎が全部燃えたわけですからね。で、東京中の消防車があと45台ぐらい来たんだから、で、もう大変な火事だったんですよ。それで、ちょうど私が梯子にかかってた時で、熱40度近くある中で、近くのあの、一橋学園の駅前の交番のおまわりさんに救出してもらったと、そこら辺はもう、未だにあの、走馬灯のように思い浮かぶというか、まだ、本当に3つか4つだったんですけど、でもはっきり覚えてますよ、ね。で、まあ、その後にもね、なんか、寝てたら、布団がなんかあったかいなとか思って見たら、なんか、電気スタンドが倒れてて、そこに。
はい、
で、
はい、
あれと思って、その電気スタンドをこう、立ててみたら、
はい、
電気が弱くついてるわけですよ。その、ランプが。
あ
で、こう、はい、なんか、もわもわって煙が上がるんで、ほって見たら、布団が真っ黒になってて。
やばない。
焦げてるわけですよ。わずか20ワットぐらいのちっちゃな電球なんですけど、それで、いつの間にそのね、その電気スタンドがそこにあるのかがわからないわけ。なぜかというと、クリップ式のやつで壁につけてたやつなんですよ。それが外されて、なぜ布団の上に置いてあるのかが謎で、これ誰かが私を亡き者にしようとして置いてあるしか考えられないんですよね。それで、それでその、ね、その黒くなってるそのこれを見た私は何をしたかというと、はい、まず、はい、ふーって言ってこう息を吹き込んで、
まさかの、
そうする、そんな、そうすると赤い炎がチンチンチンチンチンって
なりますけど、
燃えてるとか思って、で、もう一遍雪をふーってやって、
あー
やけどしませんでか、ね、もうその
でそ裏返してみたら裏までは行ってなかったですけどね。
うんうんうん、
ええ、それで片手鍋に水入れてかけたんですよ、そこにじゅわーって言ってね。それで、それで消えたと思って、あのベランダのまあ、柵にね、かけて、はい、まあ、干す意味もなかったんですよ。なんか知らんけど、干したわけですよ。
はい、
そしたらその中に火種がまだ残っていて、
はい、
それが後で燃え始めて、うん、でなんか庭に変なおっさんが立ってるから何ですかって聞いたら燃えてますよって言われてふと見たらワンワン火が出てて、それで目の前の耐震高校のあの、ま、窓という窓全部顔、
うん、そう
もうちょうど昼飯時でみんながもう顔出しててもう
そうだよね、もう
スタジオジブリのアニメの一シーンみたいな感じでみんながこうモブシーンでいっぱいいるみたいな感じになってそれで
乗り出して見てるやつだ、
それで俺がその今度寸胴の鍋に水入れてバーってかけて、それで外にバーって落としたら、その耐震高校から割れんばかりの拍手が起きて、
はい、それもなんかジブリでありそうなや
つでそうこうしてるうちにポンプ車が1台ううってやって
き
て、
ね、誰か呼んでたんですね
それ でどうしましたって言うから、その布団から火が出ましたって言ってでなんかホースかなんかありますかって言うからありますよって言って、じゃ貸してくださいって言って、で消防服に身を固めた消防士が普通の水道ホースで水をかけてたって、もう珍妙な
の、あれってあれって
珍妙な火事ね。もう
なんでだろうね、なんかもう切羽詰まるとなんか笑いになりますね。人って
消火活動
まあ随分ちょっと面白おかしく持ってますよね、ちょっと、ね、これ鉄板ネタですから、これTRC で今まで20回ぐらいやってるネタですからね。
大事なところだね。
続いては東京都町田市からいただきました、39歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
中国系情報サイトサーチナに、日本に今も残る女人禁制のしきたり、中国人には理解できないという記事が掲載されていました。それによりますと、奈良の大峰山など、まあ、修験道の山ですかね、女人禁制の山があったり、あるいは大相撲の土俵に女性が上がれないとか、うん、まあ、いろいろその、まあ、中国の人から見れば不思議に見えるんだと、うん、でさらには女性の寿司職人がいないというふうに書かれていました。まあ、最近では女性の寿司職人も少しずつ増えているようですが、
うん、
確かに圧倒的に男社会っていう感じは今もしています。そろそろ意識改革が必要なのかもということでいただきました。なんかあれミシュランかなんかに乗ってる寿司職人の人もなんか女性がいなかったですかね。なんかね、腕利きの寿司職人でしょ、ミシュランに乗るぐらいですから、
うん、
まあその星いくつか知らないですけど、私もまだ女性の寿司職人っていうのには会ったことないんですよね。でよく女の人が握る寿司は食いたくねえなんて抜かすバカがいるって話はよく聞くんですけど、逆にまあ、皆さんそのね、その今熊本のスタジオのお二人からすると、女性の寿司職人が握る寿司っていうのはどうです？
別に気にはならないですよね、うん、なんか修行されてる方がいるとか、うん、そういうニュースでたまにやっぱり出るっていう分で言うとやっぱ少ないんだろうなとは思いますけどね、別にそこでは気にならないかな、
そうですね、
なんだろう、体温が変わるとか、ああいうやつですよね、確かに、ね、なんか言われるのはね、
女性の方が体温が高いっていうふうに思い込んでるって実は低いんだけどっていうね、うん、で寿司に対してどちらがいいかって言ったら女性の手の方が本来はいいという、でだからといって今度温度の問題は寿司のシャリの温度のも話もあってですね、あれ冷たいとダメですしね、ちゃんとした寿司屋の場合はある程度の温かさがいるんですよ。だからそれで言うと別に男だろうが女だろうが構わないんじゃないかなという気もするんだけどね、そんなずっと握ってるわけじゃないしね、
嫌だそうだ
10分も20分も握ってるのは嫌ですけど
それ嫌だ、
違うしな。だから私どちらかというと女性の寿司職人で、まあ、ちゃんともちろん美味しいのを握ってくれりゃいい、そんだけでそれで十分という話で、全く、で、あと個人的な見解ですけど、汚い、臭いおっさんが握る寿司 よりは、なんか、こじれな、女性の職人が握った方が、より、清潔な感じがするけどね、俺は。まあ、そこら辺はまあ、それぞれかもしれないですけど、女人禁制っていうのはもう、まあもちろん宗教的なね、そういう修験道がどうだとか、っていうのはまあまあ、宗教の話だから、ただほら、その山が、その、ね、女人立ち入り禁ずるという山が、それは誰の持ち物なの、あれは。
ありますよね、山とか、あと島もありますよね、確か。福岡かなんかね。
ありますよ。で、ほら、それをほら、例えば神社が、ね、持ってる山であるとか。ね、個人が持ってる山であるとかって言うんだったら、まあ、それはまあ、私有地だから、ある意味。そこのね、権限が及ぶわけだから、女の人は入った、立ち入りは禁止しますって言ったら、まあ、さ、しょうがないかもしれないなとは思うんですよ。もしそれが、実は、ね、その、宗教的な山であるけれども、大部分は国有地であるとかっていうことになると、これは話がまたちょっと狂ってくるわけですよね。で、だからそういうのが果たしてあるかどうかちょっと知らないですよ。あったらどうなるんだろうなっていう、ちょっと。
そうですよね。
気になる部分はありますけどね。
他の国はないんですかね、そういうのって。
いや、探せばあると思うよ。逆に男が入っちゃいけないとかっていうのも含めて。その、日本の場合は何？男子禁制の場所ってどっかあるのかな？
宝塚ぐらいかな、今
浮かぶのは。宝塚男子禁制じゃないですよ。
舞台は違うんですか？
だって、先生とか、演出家とか、男の人いますしね。必ずしも女性しか入れないってわけじゃないですからね。で、あと何かある？男子禁制。女子校？女子校だって男の先生いるよね。で、
助産師さんは男性はあんま見ないですよね。
助産師あんま見ないです
ね。なんか資格は取れないことはないんだろうけど、みたいなことを聞いたことはあるんですが、実際、出産の時、なんかそういった学術的な方に多分行かれると思うんですね、教えるとか。でも、ねえ、立ち会って欲しいかどうかとか、なかなか男性の助産師さんは日本は見ないなとは思います、ね。それ
だって、産婆っていうぐらいだから、
でしょ、ね、でしょ、
これ、三人になってしまうでしょ、じじいがやると。三人にな
る。なんか、あんまり語呂としても良くないですよね。嫌なことが起きそうですよね。
いや、まあでもいいんじゃないですか、なんか。お産のじいさんって書いて、三人っていう、なんか、東芝に日曜劇場みたいな感じで。今、東芝
が
東芝いらないんだった。今、日曜劇場。なんか、ね、味のある、奥田英二かなんかを主演に据えてたよ。で、ね、で、もともとは腕利きの産婦人科医だったんだけど、その、もう今は、そういう、医療というよりは、赤ちゃんを、安全に産ませることだけに俺は命をかけてるんだ、みたいな、そういう、なんか、ヒューマンなドラマだったら作れそうな気がするんだけどな、なんか。
看護学校行った後に、助産師になるのはまた1年だか2年だか行かなきゃいけないから、また別校になりますもんね、でも。
これなんかね、昔だったら尾形健あたりにさせたいね。生まれる瞬間のいやらしそうな顔ね。なんか。
もうなんか、
もう松竹映画でいけるような気がするんだけどな、
味のあるコードノリみたいな
ですね。で、こう、普段はね、生活がめちゃくちゃっていうね、なんかね。もう、女が何人もいてめちゃくちゃなことしてるという。そういう、あ、それと松竹じゃないな、東映だな、それは。いけるな、
まあ、まあ、見てみたいですね。
まあ、そういうね。
はい。でもまあ。なんかずれた。はい。
まあ、女人禁制、ね、
歌舞伎とか。
歌舞伎はもともと女いましたからね。だって、もともとは女性が始めたんですからね。出雲のお国が始めたんですから。
ああ、そう。
で、女がいるっていうことで、風紀が乱れるっていうのは、その時は、売春をしてたからですよね。要するに、歌舞伎役者というのは、半分ぐらいがイコール、売春ので成り立ってましたから、かつては。なので、で、女性を排除して、男だけにしたけれど、でもやっぱり売春は続いてたわけじゃないですか。明治ぐらいまで続くんですから、これが。で、まあ、ぶっちゃけ言うと現在も続いてるんですけど、で、現在もだって、 ね、表には出てこないけど、うん、あのね、あの少年の、こう、あの、歌舞伎役者がね、襲名して、最初可愛い声でこう、あの、お辞儀をしたりしてた子がだんだん声変わりする頃あたりに、そういうシステムがあるわけですよ。
へー。
ちゃんと、あの、これが、もう、必ずお買い上げになる、まあ、大棚の、まあ、ご婦人がいたりしましてね。それが。そういう世界です、まりな。やっぱりね。
あら。
本当、私もディエンに、生まれた方、ね。
そう。
のきが雪の城から。え？
お相撲、土俵。
土俵。土俵、この間ほら、上がったおばさんがいたじゃないですか、人工呼吸かなんかするために上がった人。
もう今、結果を破りましたよね。
結果破ってもう前例できてんだから、もうそれで。
いい。
うん。
いいと。
だいたいもう、神事とかなんとかって言うけど、誰も、今の相撲を見れば神事でも何でもないでしょう、だって。もう。
まあ、章ですからね。
もう、白鵬がわけわかんないところで手締めしたりするわけだから、もう。もう、やっぱり、だったらもう女性ありだっていいだろうというふうに思うんですけどね、これね。トランプが、娘かなんか連れてきたらどうするんですかね。このトランプをあげようって話があるでしょなんか。まあまあいいんですけどね。まあでも私はあんまり女性だからとか男性だからとか、あるいはその、どちらでもないとかっていうのはあんまり、基本気にしてなくて、ただ、自分はこういう性であるってことを堂々とアピールして、堂々と生きてる人が好きってだけの話で。で、それをその生き方を邪魔したくないと思うだけですよ。どうぞ好きに、好きに生きてくださいっていうふうに私なんか言いたい方で。もう一ついきますね。
はい、
こちらは岡山県岡山市からいただきました44歳塾講師ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
盛り上がったのかそうでなかったのか、もっとも地域によっていろいろだとは思いますが、統一地方選です。立候補した人それぞれ当楽というボーダーラインを挟んで天国と地獄になってしまうようです。まあ詳しくはこれね、新聞の記事をちょっと添付してもらったんですけど、こちらをお読みいただくとして、でこのままでは立候補する人も一握りの限られた人たちに限定されていくんではないでしょうか。さらに選挙自体がつまらなくなって、結果政治離れが進んでいくスパイラル、こんなんでいいわけないんですけどね、ということでいただいております。これは朝日新聞が4月15日に掲載した記事で、敗北2日後ハローワークへ、落選候補後処理の日々っていう記事ですね。で、これは初めて選挙にチャレンジしたけれども、まあ落選した33歳の女性の方がいて、で、まあ子育て中でもあって、まあ子育て中で立候補したんだけど、それをそのありえないぞと、ご近所から説教を30分受けたと。で、でもママ友となんとか頑張ろうということで、その選挙に挑んだ。で、で、まあ、落選してしまったけれど、まあ、結局、ハローワークに2日後行って、仕事探しが始まったと。で、失業保険の手続きも始めたと。で、これ、選挙の前に10年間勤めた大手の企業を退社し、まあ、もっと早く、その手続きをしておけば、失業保険を早く受給できたけれど、選挙の準備に忙しくて、なかなかできなかったという。で、まあ、その、事業を退社したということで、年収数百万円を失ったと。で、まあ、この方が言うには、企業が落選したとしてもですよ、その会社がね、復職できる仕組みを整えてくれたならば、まあ、議員のなり手ももっと増えるんではないかと。で、今後選挙に出ようと思う人のために、まあ、あえて、その、現時点での、その、厳しい、その、収支の状況を、まあ、この人は明かしてくれたんだと。いうことなんです。で、これが、立候補の準備に150万円、選挙活動に166万円、はい、で、うちポスター代や選挙カー、運動員の人件費の一部などは、まあ、これ、公の費用、公費で賄われるんですけれど、でも、活動中のベビーシッター代20万円などは、まあまあ、ここで自費だということですね。
はい。
で、この人は立憲民主党から公認した、公認を受けたそうなんですけど、
はい。
で、150万円はもらってると、その公認料。
ええ。
で、あと、女性の政治塾というところにどうもか、あの、言ってたようなんですけど、そこから助成金20万円が出て、はい、あと、はい、仲間からでしょうね、寄付金とか陣中見舞いなどが13万円。で、まあ、選挙後、この立憲民主党から、その支援金は、まあ、返さなくてよいと言われたそうで、はい、まあ、選挙費用の自己負担分は、まあ、ほとんどなかったけれど、ただ、無所属だと、これが200万から300万円は、まあ、自分で負担しなきゃいけないと。まあ、ということで、その、そういうことを考えると、なかなかその、立候補しようと思うと、やっぱり二の足を踏むということでしょうね。よほどの、あの、まあ、意識が、強い意識がないか、あるいは、
あのね。なんかお金があればね。
供託金とかもほら、そのある程度の得票率を、はい、得票がないと没収されたりとか、あるじゃないですか。ああいう制度っていうのはもうどうなんだろうなっていうふうには思いますよね。だからその、供託金っていうのは要するに、まあ、一種の保証金デポジットで、
はい、
ね、
はい、
その、本気なんだろうねっていうところをこう試したいわけでしょ。これは。ね。で、その、いい加減に立候補されたら困るよっていうことなのかもしれないけれど、その、俺、立候補して名前が出るっていうことだけでも十分にその、ダメージもあるわけじゃないですか。これは。
はい。ね。あると思う。
で、そのデポジットを取るっていうやり方は俺、正しくないと思うんですよね。もう今、の時代。
時代がね、変わってるのよね。
さあ、例えばね、その立候補するために手数料として3万円収入印紙いりますとかっていう程度のもんだったら、まあ、それは、まあ、手続きでそうなんでしょうとは思うけれど、そうでなかったら、その何十万とか何百万っていう供託金とかっていうのは、ちょっとどうなんだろうなというふうに思うし、で、もちろん選挙をするにしたって、その費用がかかるというふうなのはわかるわけですよ。その、
はい、
あの、ポスターを貼る掲示板をね、あの、立てたりとか、いろんなその、費用がかかるものであると。で、
はい、
ただ俺、これ前に QIC でも言ったことあるんですけど、
はい、
だったら、なんであの、選挙のポスターを貼る掲示板の、あの、板っていうか、あの、板は、何回も使わないの、
はい、
使えるようにしないの、あれは。
そう。
毎回使い捨てでしょ、あれって。その、ベニヤでさ、ベコベコのベニヤに、はい、あの、線だけが引っ張ってって番号が打ってあって、で、その何番の番号のところに、あなたはあのポスターを貼んなさいっていうやつになってるじゃないですか。でそれがこう、あの、まあ、簡単に、公園の隅っこに設置できたり、学校の入り口あたりに設置できたりするようになってて、ね。で、すぐに取り外しも効くからっていうんで、ああいうことをしてんだろうけれど、ただ、あれをさ、全部その、なんか樹脂とかアルミとかで作って何回も使えますと。ね。で、ある程度のストックを用意しておいて、その、はい、大量の立候補者が出たとしても、もう十分今の状態で間に合いますと。で、もしそれでも足らない場合は、あの、木で作りましょうと、その継ぎ足しを。で、それ、その、耐用年数が例えば10年使えますとかね。その、はい、ただこう折りたたみ式になってて持ってってそれを、まあ立てて、針金かなんかでこう、あの、倒れないようにこう、踏んじまれば大丈夫なんですっていうようなものを作っとけば、いいのになと思うんですけど、そういう、金のかからない選挙とかなんとかってのと違う世界で金かけてるから。
誰かが儲かるんでしょうね。
なんかね、ちょっとで、ね、
誰かが儲かる仕組みがどっかにある。
看板屋さんみたいな人が儲かるんだろうね、あれね。で、あの、選挙ポスターをさ、貼る人もさ、その、あの、バイトがいるもんな。あれね。
どっかでお金が動くんですよね、ちゃんとね。
もう随分前だけど、あの、富山浩一氏が立候補した時に、はい、あの、うん、俺、手伝いますよ、つって、春のポスター、はい、面白そうだから、うん、じゃああっちの地域やりますね、って言って、水前寺とか、はい、錦ヶ丘とか、あっちの方の、県軍とかのやつ、俺貼ったんだよね。それで、そしたらさ、その、なんか、軽ワゴンで移動してる中年の夫婦がいて、
はい。
ね。で、その人は、その、自民党とか何人かの分を受け負ってて。で、俺とほぼ同じスピードで同じペースで回ってたもんだから。またお会いしましたみたいな感じで、お疲れ様ですなんて言いながら。で、ああ、そういう、あの、お金の使い方もあるんだなと。もちろん俺はボランティアでやりましたけどね。
ああ、
だからまあ、なんか、
なんか若くて志がある人はでも選挙に立つことができないですよね、今のまんまだったらね。
あとね、その、ほら、若いやつでも、頭の中が若くないやつが山のようにいるじゃないですか。特に選挙とかに行こうとし、その、何、それこそ民主党系とかの、選挙事務所っていうか、その誰かの議員のところにインターンシップで入って、
ね、ああ、ある。ありますね。聞くね。はい。
もうなんか、それがほら、もう若造なんだから T シャツとかポロシャツでいいのに、なんかこう、不慣れなネクタイを締めて、なんかこう、ビジネスマンチックでやってて、なんか俺ああいうの嫌い。
好き嫌いだ。好き嫌いだよ。
それとかもう、もうともかく俺、もう虫唾が走るぐらい嫌いなのが松下政経塾だから俺、もう、松下幸之助って人は偉いと思うんだけど、松下政経塾を出た今、出てる、最近出てる奴らはろくなのがいないでしょ。もう。もうだって俺、民主党にせよ、自民党にせよ、何にせよ、みんな松下政経塾じゃない。あいつらが基本日本をどんどんダメにしてるっていう、もうそろそろ我々も気づかない。松下政経塾をやめろとかって、シュプレヒコールをやる必要があるんじゃないかなというような気がしますよね。
なんか今の話聞くと、そのなんだっけ、近所の人が出るなとかって説教するのとかいらん話ですよね。
いらん話ですよ。
ね、
むしろ応援しようって頑張れっていう、まあね、大変だよって言って脅しをかけるのはいいですよ。大変だよって、本当に君はやる気があるのかと、大丈夫なのかっていう確認はいいけど、脅して黙、その、やめさせようなんてのは、こんなフラチな話はないですよ。
本当になんか変えたいと思う人とか、志がある人のそういうのをするのはちょっと納得がいかないな。
まあともかくFMC では、まあ尾形市議、そしてヒグマ市議が、通ってくれたんで、ほっとしてますけどもね。どちらかが通って、どちらかが落ちたりすると、すげえ気まずくなるなと思ってたんで、
まあ、まあ、大人。大人の考えとしてもね。
そうですね。政治って本当に難しいですね。ということでございまして。
この締め方。
一旦 CM に行きまして、この後はまあこちら大阪で、見てました、熊本の震災報道の感想などをちょっと語ってみたいなと思います。はい、一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。